ヨハネによる福音書第5章の10節から15節。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人は、それが誰であるかを知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。そのうちイエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そこに行ってみて初めて分かるということがあります。2月にイスラエル旅行の計画があったんですけども、中止になりまして僕はいいんですけど、行く人たちがみんなですね、今は危険だからということで取りやめになられまして、はい。YMCA の お偉い方々だったので、YMCA の責任を取れないということだったんだと思います。残念だなと思ってですね、その YMCA っていうのは今ノンクリスチャンの方々が多くおられるので、一度イスラエルに連れて行ってイエス様がですね何を話し、どこでどういうことを言われたのかを一緒に体験しようと思っていたからです。聖書の書かれている内容も言ってみないとわからないってことがあります。まず気候や生活や社会情勢や土地柄など日本とはかなり違う。もっと言えば2000年前のイエス様の時代、生活そのものが多分違っていたかもしれません。そういうところに立ってですね、聖書を読んでいくということも、私たちクリスチャンにとってはやっぱ一つ大切なことかなと思います。そこに立って初めてイエス様の御言葉がリアルに聞こえてくるということがあるんじゃないかなと思います。ガリラヤ湖にいながらですね、山の上にある町は隠れることができない。それはその情景を見たときに初めてですね、ああこういうことかということが多分分かるんだろうなと思うのです。今日はベトサダの池の話です。イエス様はベトサダの池で病人の人を癒されます。このベトサダの池というのも今の、神殿の丘の横にありまして、だいぶ下を掘ってあってですね、ベトサダの池がですねあります。でここにたまに水が浮くことがある。なぜかっていうと、そこは間欠泉で、定期的に水がよっと動く時があるという、そういうことでしょうですね。で人々は池の水が動いた時に一番に入っていった人が病気を癒されるという、そういう迷信っていうんですか、そういうを信じてそこにいたということです。その人たちに対してイエス様が来られて御言葉を信じる信仰を教え、病人を癒されたというのが今日の箇所です。その日が安息日だったので、ユダヤ人たちは責められることへと発展、ユダヤ人たちに責められることへと発展していきます。ところが、病気を癒された人に対して、イエス様は今日何て言われたかというと、もう罪を犯してはいかないって言われたんですね。あれ？と思うんですよね。あなたの病は癒されたとかですね、あなたの信仰があなたを救ったって普通は言われるところを、もう罪を犯してはいけない。じゃあこの病気っていうのは罪の結果なのか、そういうことへとですね、思いが馳せるんですね。罪の結果が病気に表れてるなんていうことをイエス様は本当に言われたんだろうか、それはないことじゃないか、あなたの栄光があなたに現れるためだっていう言葉はあったとしてもそうではないということです。で、実はこのもう罪は犯してはいけないということをですね、実は僕もイスラエルに行って初めて、エルサレムに行って初めて分かりました。なぜかというと、ベトサダの池にはですね5つの回廊があって、5つの回廊ですね、その回廊にはですね何があったか、発掘されてみて分かったのは、神々の像が置いてあったんですね。ギリシャの神話の像であるとか、ローマの皇帝の像とか、人々はそれを拝んでいたでしょう。だからですね、偶像の神々、神話や迷信に惑わされてはいけない、それは罪を犯すことだ、 もう二度と罪を犯すなっていうのは、あなたは本当の神に今出会ったのだから、それを拝む必要もないでしょ、そういう意味だったのだというふうに思うのです。イエス様はもう罪を犯してはいけないと言われました。今自分が何をしているか、誰と出会っているか、どこにいるのかを確かめなさい、そうおっしゃったのではないかなと思います。さもないと迷信に振り回されたり、人の手で作った偶像の神々を拝むことになる、そこに行って初めて分かること、それがやっぱりこの聖書の中にもあるんだなというふうに思います。そう思うとですね、ジャーナリストの方々が危険な地域に行ってですね、後藤さんが今ですね、どうなっていらっしゃるか分からないんですけど、でも彼らがやってることはそこで一体何が起こってるかっていうのを世界中に伝えることなんだろう、そこに行かなければ分からないこと、もしかするとイスラエルの人たちが虐待されてるかもしれない、そういうことのために多分行かれたんだろうな、それが彼のイエス様から与えられた使命だったんじゃなかろうかなというふうに思ったりもします。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日私たちはイエス様の御言葉を学ぶときに、そこにいてイエス様と出会わなければわからない御言葉があります。しかし主よ、あなたはいつも真理を語ってくださいます。どうかその真理を私たちが受け取ることができるように、私たちの信仰を強め、守り、導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り、導いてください。また姉妹教会であるアメリカ復活ルーテル教会、そこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて今日もお守りください。病のとこにある人たち、また悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて、どうか御言葉を語り、どうか寄り添い力づけてください。これからまだ足立先生が旅を続けていかれますけれども、その旅の上に神様の豊かな祝福と守りがありますように。この祈り、主イエスキリスト名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。